時刻は14時を回りました。 FM88.5MHz レインボータウン FM をお聞きの皆さん、こんにちは。そしてパソコンやスマートフォンを使ってサイマルラジオやリッスンラジオでお聞きの皆さんも、ポッドキャストでお聞きの皆さんも、こんにちは。東京ラジオニュースキャスターの松ピーこと松本哲弘です。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、この番組は毎週火曜日に個性あふれるコメンテーターとニューノーマル時代の気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組です。コメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
小島さん、
はい。
10月になりましたが、
はい、
まあ、ようやくこういう会話ができるようになりました。涼しくなりましたよね。
涼しくなりましたね。今日なんか急に涼しくなりましたねっていう感じで、びっくりな感じで
本当に、
ね、カーディガン羽織ってる方とかすごく多かったですね。
そうですね、うん、僕はあの変わらずまだ半袖ではいますけれども、はい、朝夕はね、めっきりね涼しくなって、
はい、
まあ、10月ですからね。
そう、なんか9月にこの会話をした
そう、普通は9月にね1ヶ月ぐらいだいぶねずれてますけど、まあ、ようやくこういう会話をね、
はい、
交わすような、時節となりましたけれども、はい、10月に入りまして、今日は10月の3日ですね、
はい、
早くも10月も3日目です。
早いな
こういう言い方するなという感じもしますけど、はい、今日ね10月3日は、登山10と3で考えますね。
すごいですね、
ね、この語呂合わせから、登山、ね、登山の日と制定されておりまして、まあ、山に登ることで雄大な大自然に触れ、その素晴らしさを知って自然を学び愛し、自然からの恩恵に感謝する日なのだそうです。
なるほど、
はい、私ね、実はあの海派山派と言われると、海派って言われがちなんですが、実は山好きなんですよ。
なんかあの日に焼け具合を見ると、まあ、テニスやってるせいもあると思うんですが、こんがり具合を見ると海に行ってきたのってよく聞かれてますよね。
そうですね、あの今日もあの、ね、あのサーフ T シャツ着てますので、あのなんですが、あの山好きですね。あの小さい頃から、実はあの私父があの山岳部、あの山登り部ですね、
はいはい、
にあのいた関係もあって、小さい頃から結構その山登りを、まあ、小さい頃はさせられてたんですよね。
い
や、こんなきついのどうして登るんだろう、
何が楽しいんだろうって、ね、子供から見るとね。
そうです、そうです、ね、でもね、もうそうしてるうちに、でももう中学生ぐらいになる頃には、あの近くのね、地元の近くの山は全制覇したりとか。
すごいですね、
そうですね、だから意外に、富士山は3回ぐらい登ってたりとか。
すごいですね、
そうなんです。あの、剣岳もこれね、ちょっと天候悪くて途中で断念したんですけど、2回ぐらいですね、アタックにチャレンジしたことあるんですよ。
すごいですね
もう一個言ってもいいですか。もう一個、実はあのフランスとイタリアの県境の、
はい、
あのあっちのヨーロッパの方のアルプス、
はい
はい、あのシャモニーから、
はい、
ですね、4番目の山小屋までアタックしたことあるんですよ。あの高地トレーニングを1週間ぐらいして、
あ、
はい、これあの仕事で、
うんうん、
あの昔 の, あの今でいうスカパーなんですけど、
はい、
デジタル衛星放送の山番組のスタッフ募集とかっていうのがあって、そのプロジェクトだけの募集があって、僕あの山好きなので手を挙げて、あの1ヶ月間その時別の仕事してたんですけど、1週間休んであのフランスに滞在して、あの高地トレーニング、あの酸素が薄いところでもやったとか。そう、若い頃はね結構山登ったんですよ。
結構知らないこといっぱいありますね。
まだ言ってませんでしたね小島さんに ね, うんね。なのでね、ちょっとあの今日はね、あの山好きっていうものもありまして、今日10月10日は、山の日、登山の日ですね、ということで、ご紹介しました。そして、はい、まあ、世の中、まあ、社会人としては、
はい、
今日は各地で内定式、
そうですね、
はい、がね行われてまして、はい、まあ、今年は9割が、リアル開催ということです。小島さんの会社は
リアルで、
リアルで
今日
今日
放送の後にやらせていただきます
じゃあこの9割がリアル開催の、はい、この9割の中に小島さんの会社もでしかも各地で内定式ということで、はい、あじゃあ今日この放送の後、
うん、
内定式、
はいはい、嬉しいですね新しい仲間が増えるのは、
ね、そうですよね、うんうん、なのでね、うん、でも僕はこの内定式はハイブリッドになるのかなと思ってたら、うん、もうほぼほぼやはり、まあね、こういう節目ね大事なこととかっていうのはリアルですよね、うん、よく考えたら、うん、その成人式も、まあ、おそらく今度の入学式もそうですけど、まあ、そのバーチャルってこの状態だとないですよねやはりこういう節目は、ね、まあ、実際に
その後もしかしたらまた会えないかもしれない可能性があるじゃないですか今ちょっとコロナも流行ってきているところがあるのでなのでやっぱり会える時にはねちょっと会っておきたいなっていうのもありますしね、
で
入社してくれた後も一人ぼっちじゃなくてその時会ってる人がいたらいいじゃないですか画面越しじゃなくてちょっと知ってる人がいるだけでも心がちょっと穏やかになるっていうか豊かになるっていうところがあるかなと思うからリアルはそういうところがいいですよね、
うん、あそうですよね、うん、確かにねリモート内定式、うん、リモート入社の弊害っていうのを前取り上げましたよね、うん、なんかせっかく新しい会社にね入社したり、まあ、入学もそうですけどでもなんか今までと変わらなくてなんかその感覚的に、うん、その入社した実感がないとかそ
うそうテレビの向こうの人たちっていう感じで、うんうん、なんかタレントさんたちとの距離感みたいな、うんうん、不思議な距離感が出ちゃいます
ね。そうですね、うんうん、でも良かったですね、
うん、
はいね、まあ、小島さんの会社も含めて、ね、皆さん内定、ね、内定式おめでとうございます。
ありがとうございます、
はい、そして、毎週オープニングで世の中のニューノーマルな話題をニュースピックアップとして紹介しています。今日はですね睡眠が足りない日本人ですね、うん、はい、厚生労働省は成人は6時間以上、小学生は9時間から12時間という心身の健康づくりのための睡眠指針の改定原案を昨日です、10月2日に公表しました、うん、日本人の睡眠時間は先進国の中で最低レベルです。
あら
、はい、量質とともに改善が課題となっていまして、科学的根拠、まあ、いわゆるエビデンスですね、それに基づく、推奨事項や注意点を盛り込んだ改定案を年内にもまとめる予定です。うん、調査結果によると日本人の約4割が平均6時間未満の睡眠であり33カ国中最短であるそうです。
うん、
うん、小島さん寝てますか？
横になった方が疲れが取れるよっていうふうに言われたので横になるっていうふうには頑張ってやってるんですけど、うん、気になることが世の中多すぎちゃってなかなか今だとスポーツ見なきゃいけなかったり忙しいじゃないですかほんで朝早くからやってるし、うん、ちょっと寝不足になりがちですよね。うん、
そうなんですね。で特にやはりその日本人の今の、まあ、生活スタイルの中で、はい、うん、とても睡眠が短い、なんとなく感覚的にですよ、
うん、
今僕、まあ、6、7時間ってあんまり短く感じないですよね。
そうですね、十分な感じ、
まあ、普通な感じ
十分な感じで、
うん、でも
6時間寝たから大丈夫とかなんか思っちゃったりしますよね。
うん、でもね、いやもう少し取らなきゃいけないそうです。
いや、
うん、やはり睡眠時間が、まあ、7時間以上だとですね、生活習慣病とかあとはこう精神的な、ね、うつ病とかじゃないですか、うん、そういうのの発症だとか、死亡リスクが最も低くなる、
うん、
なので、成人は6時間、まあ、ギリ6時間から8時間の睡眠はとってほしいと、うん、これが適正な睡眠時間というふうに考えられていて、うんうんうん、まあ、今回の、改定原案ではここら辺が盛り込まれるそうです。うん、
8時間ってなんか子供の頃に8時間寝てない気がする
ですよね。僕はこう瞬発的にどうしても明日まで仕上げなきゃいけないものが、うん、まあ、こうやってね仕事してる以上あるじゃないですか、うん、はい、ね、なので、まあ、仕事柄ねどうしても明日までにね、うん、やっぱりこういうね作品を仕上げなきゃいけないとかってあるからそれはあるんだけども、まあね僕結構
8時間
結構寝てるんですよ。
いいですね。
はい、早く寝てるんですよね。
え、
早く寝てるんですよ。
早い
です。朝6時ぐらいに起きるんですけどでもじゃあお前何時に寝てんだというと、まあ、10時で、 10時、9時ぐらいから眠くなるので最近子供たちからおじいちゃんって言われてますけど
やばい、
は
い、
でもこれはなんか僕のこの生活は正しいみたいですよ、
うん、
はい、で特にその子供は睡眠不足により、まあ、うつ傾向が強まることや、うんうん、学業成績の低下が報告されていますと。ただし適正な睡眠時間には個人差がありますので、あと年齢とか日中の活動量も影響するので、うん、一概に、まあ、この時間を取ってくださいっていうのはカチッとは言えないそうです、うん、やはりそのライフスタイルもあるのでという注意書きも添えた上での、改定原案となりそうですね、うん、
やっぱ人によっていろんなものが違いますよね。時間って長さの感じ方が違うじゃないですか、
うんうん、
小学校の頃だと1時間の50分で45分でも長かったじゃないですか、
うんうん、
仕事してると45分長さだなと思うけど、ものが追いかけられてるとあっという間じゃないですか、
はいはい、
だからこの時間の感覚の違いの中で、うんうん、まあ、何も考えないで寝れてる8時間寝れたら結構楽なんでしょうかね、
うん、そうですね。これね、今度ちょっと量子力学の後半のコーナーの時に話題にしたいと思いますけど、うん、その量子力学の先生によると、うん、どうしても短い基本先ほど言ったような6時間から8時間の睡眠確保ってあるんですけど、うん、どうしてもその仕事上明日何か仕上げなきゃいけないとか、うん、早朝からとかな、まあ、そのスケジュール的に睡眠確保が短い時、短時間睡眠におけるちょっと量子力学の活用もあるようなので、
いいです
ね、量子力学と睡眠というテーマで今思いつきましたけどそのこと知ってるので僕は、は
い、やだ自分だけ知ってただ
からとても短い時間でも長く寝たように、うん、捉えることができるというような、
うんうんうん、
方法もちゃんとその科学的にあるそうです。
すごいですね、
はい、
科学の力を借りると人間は何でもできるようになりそうです
そうですね、はい、以上今週のニュースピックアップでした。
東京ラジオニュース、東京ラジオニュース、
東京ラジオニュース。
You are the one, you are the love.
聴いただいた曲はデビュー45周年を迎えたサザンオールスターズで Bye Bye My Love でした。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、今日のテーマはステマ宣言、10月1日から禁止、その線引きはです。コメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、今日はですね、ステマ
ね、なんかよく聞くけど詳しく正確に分かってる人って結構少ない
かな、少ないかもしれないですね。略してステマで、フルスペルで言うとステルスマーケティングというものなんですね。ステルス攻撃、見えないマーケティング、見えない宣伝と、ね、はい、言った方がいいのかもしれませんけれども、今日これは、ちょっとトレンドでもありますし、どちらかというと、こういう、ね、宣伝 PR 広報、私の本業といいますか、その専門分野ではあるんですけれども、インターネット上で個人の感想を装って特定の商品を宣伝する、このステルスマーケティング、このステマがこの10月1日から、物価、物の値上がりとかね、いろんなものが世間の話題になっておりますけれども、この10月1日からこのステルスマーケティングが禁止されましたね。これはですね、意外に昨今の我々が SNS を使ってますよね、よく使ったり見たり聞いたりもする中で、とても見る側の人たち、消費者側、見る側の人たちにとっても、とても、大事な法律ですし、企業さんにとっても、これその悪意がなくてもね、知らなくてもこれがステマ行為だったっていうことで、処罰の対象になるということで、これとてもね、日本の広告宣伝においては、大きな規制なんですよ。もちろんそのステマは、消費者をですね、どちらかというと欺く行為なんですけれども、日本ではこれまで直接する、規制、そういった法律がありませんでした。で、それで消費者庁は、景品表示法で定める不当表示に、指定しました。なので、どちらかというとその日本は、ステマ天国と言われてましてですね、はい、結構インフルエンサーマーケティングとかですね、インターネットの広告宣伝、とかも、ちょっと無法地帯、ちょっとそういうね、お咎めがないよということで、自由にやっているっていう感じがあって、ステマ天国と言われてたんですけれども、日本がそれに向けた一歩となりますけれども、実際のその、規制のね、有効性とか実効性が、については、そのスタートしたばっかりですから、いささか課題もあるというような状況です。で、ここでね、多分この僕はステマっていろいろその広報とか PR の話は番組でも時折させていただいておりますけれども、このステルスマーケティングについてはどんなものかっていう、こう話題にするのも僕番組では初めてなんですよね。なのでちょっとどんなものか、知っていただくために、こうステマになるケースを、3つほど挙げてみたいかなと思います。で、一つは、商品の販売担当者が第三者になりすまして、自社商品 PR 画像や文章を SNS に投稿するケースです。これは企業さんがパートアルバイトを雇って、やってもらうという行為もですね、これは、ステルスマーケティングに値する場合があります。 その投稿すること自体じゃないですよ、
はい、
うん、それを、いわゆるその、いわゆる消費者になりすましてということです、うんうん、はい、あのピエロやっちゃいけなくはないですからね、当然だからね、
そうそうそう
そう、その販売体、今大事なのは第三者になりすまして、
そうですよね、うん、なりすましっていうところですよね、
うん、そうですそうです、うん、だから、まあ、パートとかアルバイトとかでも、うん、やっぱこうやって報酬を上げるから、消費者になりすましてということは、うん、これは罰せられます、これからでますか、もう10月1日からは、
はい、
うん、であともう一つは、広告主がインフルエンサーに商品を提供し SNS 投稿を依頼した結果、インフルエンサーが広告主の方針に沿った内容を投稿するケースなんですね。こんな感じのものを投稿してって、うん、これね、あの正直なところ、
はい、
世間では、
うん、
まあ、小島さんも実際ビジネスの現場においても、はい、僕もそうですけど、あると思います、
あると思います、
あったと思います、
はい
はい、これは、ダメです、
うん、
ということになります。あのインフルエンサーさんが使ってみて、だからここそのグレードなわけですよ。
本人の気持ちとして上げた場合は OK ってことです。
あの、うん、だからどこを上げてじゃなくて、そこを使ってどこが良かったかとかっていう、うんうん、そうそう、だここの部分を上げてって言っちゃいけないです。
そうそう、だから本人の感想は OK ってことです、
はい、そうですそうです、
少し、
うん、そうですね、エッセンスを依頼した結果、ね、うんうん、だからその広告主の方針に沿った内容を投稿するケース、はい、難しいんですよ、だからこれ
難しいです、
うん、でもう一つは、はい、広告とか PR の表示を大量のハッシュタグの中に表示するケース、
うん、
ハッシュタグの中に PR とか、広告とかっていうのを、まあ、ハッシュタグバーッとね入れるケースの時においてです、うんうん、はい、これはあの、まあ、今後は逆に何かその投稿するタイトルの時にですね、よくあるじゃないですか、あのヤフーの広告とかだといろいろ情報が載ってる中で、うんうん、頭にカッコ PR って書いて、はい、そのブログというかページが案内されているもの、うんうん、ああいう感じで、例えば個人の投稿においても それが PR とか広告に値するときは、うん、広告とか PR って、うん、打ってそこからタイトル入れるとか、
うん、
それをやらなければあのやはりちょっと扱いが微妙なラインに来るかなというところなんですね。どうですか。
あのいや今ちょっともうなかなか難しいなとか思いながら、
うん、
あのなんだろうな、感想をそのまま書いてもらってよかったら感想お願いしますっていうフレーズで、ね、うんうん、いつもお願いすることはあったりするじゃないですか、商品使ってみて、うんうん、よかったら感想書いて紹介してくださいぐらいな感じのお願いをすることはあるんですが、
うんうん、
その時にあのこれを書いてくださいっていうことはあんまり言ったことがなくて、
うんうん、
あのよかったらっていうフレーズしか言ってなかったりするんだけど、このよかったらは大丈夫なのかなとかいろいろちょっと、
う
んうん、あのね、気になるところが多すぎだ ね、
はい、いやもう本当にね、うん、あの10月1日この前後から、うん、この広報 PR 関係のサイトで、はい、僕そういう質問に答えるっていう担当もやったりとかもしてるんですけど、うんうんうん、そこでね多いのはやはり今小島さんがおっしゃったケース、その企業担当者の方とか経営者の方からこういうケースはどうなんだっていうのを、
うん、
も
う
よくあの問い合わせご質問を受けるんですよ、
うんうんうん、
でじゃないとこれねあの違反すると、この広告主に、
はい、
この法律の、まあ、違反行為ですよね、うんうんうん、これが、まあ、いわゆる景品表示法です。これの確認された場合、まずその消費者庁の方が再発防止を命じる、まあ、措置命令の対象となるわけです、はい、その措置命令の対象になった時に企業名が公表されるわけですよ、
ね、
うん、会社名がまずはその公表されるわけです、はい、だからそれは有無を言わさず会社名、違反した会社名が名前がもう消費者庁のサイトにも出てしまう、
ね、
うん、で従わなければその次に従わなければ2年以下の懲役または300万円以下の罰金などの罰則が課せられると、
うん、
だから、まあ、その違反した企業名が出るか出ないかというともうまず出ちゃうと、でそこに罰則がつくかつかないかということになるわけなんですね。で、まあ、今回の規制で、まあ、今度は企業側ではなくてインフルエンサー側は罰則の対象側になってます。まず第一弾のこの規制においてはなってます、
はい、
ですがその企業から過去の投稿も含めて広告表示の徹底を依頼されるケースもありますので、
うん、
まあ、やはりそのインフルエンサーさん側も困惑が広がっているっていうのが現状ですよ。
そうですね、
だから僕もそのインフルエンサーを の子とかマイクロインフルエンサーの子とか、うん、あと知り合いに、うん、そのインフルエンサーマーケティングを請け負っている会社さんが知り合いにいますから、
はい、そうですよね。
だからそういうところが、うんうん、そのうちのインフルエンサーはどうすればいいのかなとか、これはどうなるのかっていう、うん、まあ、あのちゃんと対処の方法はあるんですけどね、
はい、
うん。で、また、企業の宣伝や販促、うんうん、ね、こういう広報の、企業担当者さんからは、まあ、自分たちの会社が正しいのかどうかという質問がですね、もうちょっと10月前から多かったんですけど、
うん、
先週から今日も朝なんか 4つぐらい質問に答えてこっち来ましたけど、
はい、
この質問が増えておりまして、
うん、
だからさっき小島さんが言ったような質問なんですよ。例えば、客にお客さんに口コミを依頼して、そうそう、 SNS に投稿してもらうのはステマに当たるのかって話なんです。であとはパートナー企業の商品をおすすめ投稿した場合はどうなのかと、ね、ちゃんとパートナー契約してるわけでしょ、
はい、
販売委託契約とかさしてるわけ、その場合はどうなのかということなんですよ。
どうになんか難しいですよね。
難しいんですよね。
なんか解釈次第でなんか自分たちの解釈と法の方の解釈が違ってることって結構世の中多いから、
うん、
これは大丈夫なのかなと思ってても案外ダメな場合があったりするから、
うんうん、
いやその辺難しいですね。
そうですね、うん、これはね、
うん、
今話したように、まあ、実際にはそのグレーなケースというか、判断に迷う、
うん、
ね、そのグレーとかよりもね、まあ、もっと悪意はなくてその判断に迷うっていうものも多いようなんですね、うん、でただその自分たちが、まあ、本当にいいと思った商品を紹介した後にそれを知った企業から例えばお礼として商品が送られてくるケースもあるわけですよ、
はい、
うん、僕なんかも本紹介して、うん、本紹介したら、うん、それこそレインボータウンFM の放送局宛てにその全然関係なくて僕は本当にいいと思って紹介したらなんかその出版社から
ありがとうございます、
レインボータウン FM 宛てに僕宛てに本送られてきたことありますもんね。
あ、10
冊ぐらい、ね、うん、だから、まあ、他にもものはあるんですよね。
だから
そういうケース、これもステマに当たるのかという判断なわけですよね。で、まあ、このちょっとその間違いなくというか、まず基本的な運用基準というのはインフルエンサーによる自主的な投稿であればステマには当然当たりません、
はい、
うん、で、まあ、このようなケースに問題はないんですね、
うん、
ただ一方でその自主的な投稿にもいろんな状況があるわけなんですよ、
はい、
だからその例えばその消費者庁の中ではその企業とそのインフルエンサーさんとのやり取りとか、
はい、
両者の関係性から判断するわけじゃないですか。だからまあこれがその線引きが難しいし、一個一個ですね消費者庁がチェックするわけにもいかないですよね。
いかないですよね、うん、
だから
結構数が多すぎますよね、うん、そしたら。
そうです、そうです。だからその例えば、うん、ほら言われないと、さっきのなんか松本さんさっきの出版社から何かもらってんですかって言われてもまず表面上判断つかないじゃないですか、
うん、
だからもし消費者庁がするとこういうことがあった場合に放送で、まあ、こう例えば僕が、うん、宣伝行為なのかどうなのかっていうのは聞いて、で松本がその出版社と何の関係もないっていうことを証明されれば問題ない、
うん、OK ですよね、
うん、でもなんか疑われて、あ、そしたら、いや実は定期的に、うん、この出版社の本を、まあ、依頼されてってことが、うん、まあ例えばそこの編集者と仲が良くて、はい、やっぱその編集者を推してるからっていうのがあったりとかすると、うん、これはどうなんだろうって話になるんです、うん、だから、これねまだまだ、まあ、今スタートしたばかりですからね、うん、まあ、そのステルスマーケティング行為というのはよろしくないことなので、はい、なのですが、ここに関しては、まあ、今回の10月1日の、まあ、この規制によって、まあ、ネット上の、まあ、いわゆる宣伝の規制というのは一定の効果はあるかもしれませんが、はい、まあ、まだ手探りで、まあ、これから、うん、進んでいくような感じではあります。ただ一つだけ言えることはですね、まあ、もし、こうなんだろう、投稿するときにですね、こう煩わしいんですけれども、カッコ PR ってタイトルをつけてやっぱり入れたりとか、
うん、
まあ、まあこれは PR ですと、うん、で例えばこれは個人的な宣伝ですとかっていうことを入れた方が、まあ、そのこれからの法律対象としては無難であります。 やはりそのクレジットを入れるという行為ですよね、はい、まあ、いわゆる、はい、まあ、メディアの業界の中でその個人の投稿であっても、いや個人と法人と同じレベルで発信できますからということが、まあ、少しねその10月から、まあ、こういう分野も変わってくるという感じになります。なので、まあ、そういうねその僕もなんかも先ほど申し上げたように、ステルスマーケティングというよりもその、はい、インフルエンサーさんを、まあ、そのインフルエンサーというやはり一つの職業としての確立を目指している事業って、うん、はい、やっぱりその健全な事業者さんいらっしゃるんですよね、はい、まあ、そこに対してもうここの今回のこの10月1日からの、まあ、ステマはしませんけれども、うん、これがステマっていうふうにとらわれないようにするっていうのはなかなかちょっとこう難しい、ね、うん、やっぱりねちょっとねあの大変な作業になる、うん、でもまあねちょっとやらないとはいけないっていうことなのかなというふうに思います。はい、小島さんありがとうございました。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、テーマはステマ宣伝10月1日から禁止、その線引きはでした。では曲に行きましょう。サザンオールスターズでメロディー。
京ラジオニュース。
レインボータウン FM 東京ラジオニュース、今日のテーマは自分を受け入れ許容することから始まるという話題です。コメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、前々回か、うん、は、依存周波数、依存ヘルツとかっていう話を、はいはい、したんですよ、うん、ね。これ結構な反響がありまして、
はい、
人のせいにするとか他人のせいにするとか、うんうんうん、あとやっぱ怒りをぶつけちゃうとかっていうのも、はい、これも、他責ね、はい、依存周波数ですよみたいな話をしたわけなんです。これ結構反響ありまして、これにね多かったのが依存やめますってね依存をねやめるようにしますとかっていうコメントがあったんですよあったんですけどね。いやもうなんすかねこう揚げ足取りなみたいな言い方で本当ごめんなさいなんですけど、これね いけないんですよいけないんです。なぜかっていうと、これ、依存やめますっていうとね、はい、依存にフォーカスがかかってるんですよまだ。僕頑張りますの回の時に言ったかな、は
い、
これ
言いました。
頑張りますってやると頑張ることに意識いっちゃうから、うん、ずっと頑張る人生、うん、っていうかずっと頑張んなきゃいけない。
そう
ですね、うん、
そうなんですよ。だから頑張りますって あとごめんなさいってずっと謝り続けてる時に人にはありがとうって言い続けてっていうふうにお願いしたりするんですけど、はい、
うんうん
なかなか頑張りますって言うとやっぱ日本人は評価してもらえると思うところが多いんですよね、うんうん、あこの人頑張るんだなって期待してもらえると思うところがあるんだけれど、
うんうん、
頑張りますって言った時点で今頑張ってないと思われやすいとかっていろいろ反面もあったりするよね、
うん、そうですね、はい、もう少し、分かりやすく言うとその依存やめますとかよりも、うん無意識にするとね、うん、人は一人で生きていけませんから、そもそもだからそういう時にハッとね自分で依存があるんだなって、ね、だからこう、他のせい他人のせいとか、うん他のもののせいにする、自分の弱さを受け入れる、
はい、
うん、人だから
だって人間だもん、
う
ん、
そうだって人間本当そうなの、受け入れるところから始まるというか、
はい、
だから言い方もねちょっと良くなかったかもしれないんですけど、なのでちょっとあえて、うんうん、もう一回ですか、そのね依存をやめるとかね、止めるとか、しないとかいうことじゃなくて、結果依存ヘルツがなくなってくるのは依存している、もし人だから依存することあってそれを認める、うん、許容するということなんですね、うん、ああやっぱりなこういうところで怒っちゃう、まだまだ俺は
まだまだ未熟だな
未熟だなとかって言ってでもこれも成長過程でよしとしておこうとかなんかそうするとね、
そうそう
今もこう例え話で出しましたけど、うん、そうすると実はこの依存ヘルツは実は緩まってるんですよもう、うんうん、で、次の、未来への展望が出ているので、うん少しその周波数が整っているという状態に行くわけなんですね、うん、はい、でその前回の話からの前置きが長くて、
う
ん、はい、このコーナーの半分ぐらいいっちゃいましたけど
、はい、
さあそれで今日のテーマのこの受け入れと、はい、許容という話なんです、はい、
うん、
前回のコメントの中から、今このテーマの話の入り口になったわけですけど、うんうん、だからこう例えばこう相手方のミスとか、うん、相手のせいでとか、もしくはひどい場合ね、うん、裏切りという行為があるじゃないですか、
はい、
うん、だからそのだって あいつが悪いんだもんってあるよね。
ありますよ、
ある、
うん、みんなの生きている限りは絶対あるような内容だと思います。
だってねあいつが悪いんだから相手が悪いんだからとかっていうのがそう思うね、
うん、
そう思うことあるけど、まずそう思ったとしてもそのままそれを捉えること自体はでやっちゃうと もうこの時点で、低い周波数なのね、うん、怒ってるから。
そうそう、真に受けちゃうとね、
うんうんうん、そうそう。でこれは、まあ、低い周波数であるし、意外にこれも依存という話もしましたよね、うんうん、だからこの周波数、はい、ノイズがあるから低くなるわけですよ、うん、だからこの周波数はこのノイズを取ることから始まる、うんうん、なので、まあ、先ほどもと同じなんです。とても単純で、うん、今の状況を受け入れるしかないですあーまあね、こういう風にね怒っちゃうよねと、うん、
ね、
まあね、まあ、また今回も俺人が良すぎたかと。
そうそうそうそうあらあらやられちゃったわ、うん、
という風に ね、
ね、そういうの、うん、ありますよね。
そうですそうです、
うん、だからその時になんか真っ向から戦うっていうことはもう必要ないなと思っていて。
そうですそうです。
あ、そういうふうには考えるんだ、ああそうですかとか思って、そりゃちょっとある意味気を楽にするときには、うん、まあまあそれはご縁がなかったですねみたいな感じとか、うん、なんか自分がねこう少し真っ向から向かわないためのなんか所作っていうんですかね、うん、そういうのを身につけておくといいのかな、
うん、そうですね、うん、そうです。まあその量子物理学的な、うん、やはりここは科学的にどうかっていう話をしたいので、そうすると、まあ、いわゆるなんていうんですかね、こう定性的な言い方だと、その罪を憎んで人を憎まずみたいな話なわけですよ、うん、でただその物理学的にそのゼロポイントフィールドの話をすると、結果的にはそういうところで人は、まあ、こう愛情とかこう感謝とかっていう、はい、まあ、そういうヘルツでつながっていますから、うん、所詮その物理学でいうと物質的なこと、
はい、
わかります、うん、その人の、裏切りとか相手のミスとか失敗とかっていうことも、うん、これも全部物理現象なんです。だからそのね、その量子、そういうそのフォトンの中で、うん、まあ、振動というかね、そういうそのヘルツでをイメージしたことが物質化してしまうから、うん、だからその物質化現象したことに執着しないことなんですよ、うん、だからさっきね、小島さんが、うん、あ、こういうふうに考えますって小島さんが言ったけど、うんうん、じゃあそれをじゃあ物理学的、量子物理学的にそれが、小島さんが言ってるのがどういうことかっていうと、そうなんです、物質化現象に執着していなくて、うんうん、そこはまあ、量子とかその振動、うん、まあ、その高い、まあ、周波数、うん、まあ、感情と、うん、それと自分の気持ち、うん、まあ、ここを整えるっていう方向にまずそこすることで、まあ、結果その以降の、その未来がそれを引きずらないことになっていくということになっていくんですね、
うん、
そうなんです。だからその、まあ、その受け入れと許容っていうところから、まあ、ヘルツの世界ですから、うん、雑音ノイズを除去して、まあ、クリアな高い周波数を、まあ、それを出せる自分に整える、うん、前音差の話もしたじゃないですか。
そうです。
だからちゃんとその高いその周波数を出せる、まあ、自分がその雑音がない、
いい音差にな
る、そうそう、そういう整えることがまず最優先で、うん、まあ、そうなればまたその自分の高い周波数にそれに合ったものが、うん、今度は引き寄ってくる。それは人の出会いであったり、なんか物が手に入ったりとかっていうことになっていくっていうことなんですね、うん、で、まあ、何度も言いますけど、この高い周波数っていったものは、うん、愛情とか感謝とかっていう、やはりそういうことを人が感じ思った時に出るものが高い周波数なので、うん、特別な超能力ではないわけなんです普通に。ただそれが今度は逆の反対の低い周波数というのは、うん、怒りとか憎しみとか、うん、そういうことだったりとか、例えば妬み嫉みとか、はい、やっぱりそういったものはとても低い周波数を生むので、今度はそこが生むから、うんうん、じゃあなんかそういうあれのせいでってなったけど、それを生んでしまったのは、それを寄せてしまったのはそもそもが、
うん、
だって世の中、人生は自分の世界ですから、自分が生んだ、どれもこれも自分が生んだ世界なんですね、うん、だから、まあ、ちょっとね、いつも言ってることと同じで、ちょっと今日は少しこう受け入れと許容という言葉を使いましたけれども、まあ、こういったことをね、こうイメージして、まあ、人生豊かに過ごしてみてはいかがでしょうか。はい、小島さんありがとうございます。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、自分を受け入れ許容することから始まるという話題でした。では曲に行きましょう。 サザンオールスターズで思い過ごしも恋のうち。 はい、エンディングです。小島さんお疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。あのステマのところはね、ちょっとあの、うんうん、各企業の人はやっぱり私もそうなんですが、注意しなきゃいけないなと思ったところがあるのと、うんうん、やっぱ今内定式がどんどん始まる中で、うん、あのこれから社会人になる方たちのところは、さっきのねちょっとフォトンの話がありましたが、うんうん、あの自分ができないとかなんかあった時も、あのその時の自分をね素直に受け入れていくことが好きだなって、その時に、うん、あのできないのを人のせいにしなければ絶対未来は広がっていくなと思うんで、うんうん、この辺をちょっと意識しながら、あの社会人になる準備してくれたら嬉しいなと思いました。
うん、確かにそうですよね。うん、あの本当にねなかなかこう難しい問題なので、うん、企業内だけで判断がつかないものが多いと思うんですよね。うん、まあ、図らずも今日こういう話題をしましたので、はい、まあ、あの例えば、うん、あのいいですよ、あの僕の、Facebook のアカウントでも、うん、Twitter のアカウントでも、あの企業のことなので、おそらくそのオープンチャットの部分では質問するの難しいかと思うので、うん、あのダイレクトメールでも結構ですから、うん、結構いただいているものは、まあ、こういう件はですね、僕ダイレクトメールでオープンでいただいているケースが多いんですよ。はい、なので、まあ、遠慮なくあのちょっと聞いていただければ、僕がお答えできる範囲ではお答えしようかなとも思います。はい、東京ラジオニュースでは番組公式 X を開設しています。ぜひフォローしてください。そして皆様からのご意見ご感想、全国からの情報はハッシュタグ東京ラジオニュースとつぶやいてみてください。それではまた来週お会いしましょう。 She would never say where she came from. Yesterday don't matterIf it's gone, while the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hangChange with every new day. Still, I'm gonna miss you. Don't question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be.